東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
DJ ミツの熱感ラジオ、皆さんご機嫌いかがでしたでしょうか。 DJ ミツです。熱感ラジオ始まりました。もうですね、世間ではもう梅雨入りかというような塩梅ですね。もうそんな時期になってしまったんですね。平均気温もですね、最近では25とか時には30度なんて気温計も針を刺していることもありますね。ちょっと梅雨はですね、ジメジメして嫌なんですけれども、まあ、その先のですね、カラッとした夏を思えば、まあ、乗り切れるかなと思っています。はい、この番組は古今東西にある感動話やエピソードなどを紹介してリスナーと一緒に熱くなる番組です。番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストア、もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。パソコン版のレディオ365プレイヤーからもご利用になれますので、レディオ365 ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。皆様からのご意見ご感想などお待ちしております。いやね、そろそろ DJ ミツの熱感ラジオ始めていきたいと思います。ゆったりとした、リラックスして聞いていただけるとありがたいです。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。天下無双。このコーナーは DJ ミツがワクワクすること、今ハマっていること、趣味などをお話しするコーナーです。今回はですね、まあ、前回と引き続きなんですけど、駅弁の紹介をまたしたいと思います。まあ一人旅大好き DJ ミツなので、行った先々でですね、まあ食べるのもね旅の醍醐味ですので、そこでちょっと出会ったお弁当、駅弁ですね、ご紹介したいと思います。まずですね、宇都宮駅に行った時なんですが、まあ、宇都宮といえばピンとこう思い当たるのは餃子なんですけど、餃子弁当もあるんですね。まあなんか食べた後口臭が気になったりはするんですけども、まあ、これも本当にめちゃくちゃ美味しいです。冷めても美味しい餃子です。でそんな中でですね、ちょっと変わり種をご紹介したいんですけれども、芭蕉気分っていうやつがあるんですね。あの松尾芭蕉の芭蕉なんですけど、当時の芭蕉さんが生きた時代っていうのは白米と玄米ですね、玄米と白米がこう境目ですね、に過渡期にあったそうなんですけど、まあ、それをイメージしてですね、白米と玄米のおにぎりのようなお弁当が入ってるんですね、お米ね。それがですねいいんですよね、両方食べれて、で中の具材というかおかずなんかもですね、根菜が中心で、しいたけとか、ごぼうとかですねあって、すごくシンプルなんですけども味わい深いんですよね。見た目はこう派手さはないんですけど、なんだろう、昔ながらのなんかこう田舎の煮つけというか、すごくですね哀愁に浸れるようなお弁当ですね。これぜひですね皆さん食してみていただきたいなと思います。なんか落ち着く感じの味ですね。でまあ宇都宮駅をまた下っていくとですね、今度千葉駅ってね、関東の千葉県のお弁当なんですけど、菜の花弁当っていうのがあるんです。 あのそぼろと卵がこう2つちょうどこう分かれてですね、まあこれはすごく見た目がすごい鮮やかなんですね。菜の花をイメージしたお弁当なんですけれども、すごくあの見た目も華やかですし、味も素朴なもんですから、女性とですねお子さんにすごく人気があるんですね。すぐ売り切れてしまう場合もあるそうなので、ぜひですね見かけたら食べてみる価値はすごくあると思います。で、アサリのこう串というか串で煮付けしたやつが入っててですね、なんかそれもこう食休めというか箸休めにちょうどいいんですね。まあ、ぜひですね見てみたら、あの見つけたら食べてみるともいいかもしれません。でですね、千葉県というとどうしてもこの九十九里浜とか海岸のイメージがあるんですけど、その中で潮干狩り弁当っていうのがあるんですね。これはあのアサリというか、あのやはり海の幸ですね。それが入ってですね、まあ名前も可愛いのでこれも結構人気なんですね。で、千葉県というと、まあ、その海のイメージなので海の食材を使ったですね焼き浜丼とか他にもあるんですけど、ハマグリをこう焼いたやつとか煮付けしたやつとかが入ってですね、それもすごくグッとですね、海のなんだろう、海に来たなっていうか海の町に来たなって思われるようなお弁当があります。で、そういう海の食材もそうなんですが、豚とかですね、そこも結構有名でですね、焼き豚丼みたいなのも千葉ではオーソドックスというかメジャーな駅弁です。結構選ぶのにですね考えてしまうような、いろいろとレパートリーがあってすごく楽しめる千葉駅にはあります。でですね、でまた下っていくとですね、横浜ですね、神奈川県の横浜なんですけど、まあこれは有名なシウマイ弁当とかあるんですけども、ちょっと変わり種としてですね、浜の朝ごはん弁当っていうのがあるんですね。これは平日の午前中に売り出しをしているものなんですけども、通勤する人のように作ったやつなんですね。中はちょっとさっぱりというか、まあ鶏の唐揚げとか入ってですね、まあ栄養満点なんですけど、午前中に、平日の午前中に発売するもんですから、なかなかこれもですね目にする人はできないものであって、まあ見つけたらですねぜひ食べていただくのもいいかなと思います。値段もすごく手頃です。はい、あとはですね、横浜ですと横浜オムライス弁当なんていうのがあります。これは完全に洋食なんですけど、まあ、オムライスがあってですね、そのデミグラスソースみたいなのがかかってるんですが、これもまたですね絶妙の味付けなんですね。お弁当にしとくのはもったいないぐらいの味でですので、ぜひですねこれもぜひ皆さん食してみていただきたいなと思います。まあ、そんなこと言ってるとですね、いろいろと出てくるので、まあ、皆さんもですねぜひ駅弁見かけたらですね、ちょっと立ち止まって一回ですね一日の一食分駅弁で過ごしてみるのもいいかななんて思いました。はい、またですね変わり種とかこれはおすすめという駅弁ありましたらご紹介したいと思います。はい、今日はですね駅弁またお話ししました。以上、天下無双のコーナーでした。 CM に行きましょう。
If you have iTunes and iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
情熱熱風セレナーデ。このコーナーは古今東西の感動秘話やエピソードなど自分なりの感想を交えお話しするコーナーです。本日ご紹介いたしますのはウォルト・ディズニーの生涯についてお話しします。まあ、ウォルト・ディズニーと聞いてピンときた方は 多いかと思いますけども、そうです、あのミッキーマウスはですね、生みの親です、世界のアイドルですね、あのネズミキャラクターですね。あちらの、まあ、ウォルト・ディズニーさん、最初に、まあ、生涯なんですけれども、アニメーターというかアニメーションをやっぱり作られていたそうなんですね。で、まあ、最初のうちは順調に会社の業績も伸びていったわけなんですけども、そういった中ですね、やはりちょっと制作の方にばっかり没頭してしまって、なかなかこの会社の資金とかですね、そういった資金繰りがあまり計算してなかったらしいんですね。そういったことで一回倒産をしてしまったそうです。で、その後ですね、また会社を立ち上げていったんですけども、今度はですね、裏切りがあってですね、引き抜きですね、社員の人をこう抜かれてしまったそうなんですね。で、またこう借金というか資金繰りに苦しんで、でそういった中ですね、まあ、アニメーションの中にたまに使っていたネズミのキャラクターですね、まあ今でいうミッキーマウスを前面に使っていったそうです。当時はミッキーマウスという名前ではなかったそうなんですけれども、まあ奥さんのご協力によってですね、ミッキーマウスという名前で、ミッキーマウスを世にデビューさせたそうです。そういった中、まあ順調に業績の方を伸ばしていってですね、まあ、あの子供の心を忘れないというか、ウォルト・ディズニーさんがいろんなこう展開をしていくんですね、事業の方に。で、簡単にミッキーマウスの今度はエピソードというかプロフィールなんですけど、これあるんですね、やはりキャラクター作りがあるそうなの で1928年で、日本でいうと昭和3年にの11月18日に誕生ということを言われています。これあの映画の初回の公開日を、まあ、誕生日ということにしているそうなんですけれども、中には、まあ、スクリーンデビューということで誕生日とはあの分けているところもあるそうなんですが、日本ではこの日を誕生日としているようですね。で、身長がですね、96.5センチですね。体重が10キロ。で、場所によってはですね、身長の方ですね、109センチとかいうふうにしているところもあるそうです。まあ、これはあの世界的なアイドルということもあってですね、いろいろとこう、エピソードというか、プロフィールが違うところもあるそうです。でですね、そのウォルト・ディズニーさん、いろんな経験というか人生経験をしてきた中でですね、いろんなこう名言を残しているんですね。まあ、それにすごく僕は惹かれてしまったんですけれども、まあ、いくつかご紹介しますが、与えることは最高の喜びだ。他人に喜びを運ぶ人は自分自身の喜びと満足を得るというですね、名言を吐いているんですね。やはり苦労した人でないと出てこないような言葉ではないかなと思いました。で、もう一つなんですが、成功する秘訣を教えてほしい。どうすれば夢を実現することができますかとよく人から尋ねられる。自分でやってみることだと私は答えますということですね。やはりこれもいろいろ眼中が深いというか、いろんな経験をしてきた中で培った、まあ、そのウォルト・ディズニーさんなりの哲学じゃないかなと思いました。でですね、もう一つですね、失敗したからって何なんだ。失敗から学びを得てまた挑戦すればいいじゃないかってね。まあ、人生ですよね、この方のね、ウォルト・ディズニーさんの挑戦をして、また失敗して、またこう立ち上がってですね、まあ、くじけなかったっていう、やはり強さをですね、見習いたいなと思いました。で、最後に、もう一つなんですが、ディズニーランドが完成することはない。世の中に想像力がある限り進化し続けるだろうっていうふうに言葉を残してられるんですね。まあ、本当に夢あふれる、ファンタジーな世界ですけれども、やはり人を引きつける魅力ですね、ディズニーランドは。 やはりもう大人も子供も魔法の世界に入れるというね、やはりこの想像力というか人を喜ばせるというね、そういったものに溢れているからこそ人を引きつけていくんでしょうね。やはり進化が止まらないというところもやはり大きな魅力ではないでしょうかね。はい、またですね、こういったウォルト・ディズニーさんのお話いっぱいありますので、また機会があればお話をしていきたいなと思っております。皆さんはどう思われたでしょうか。以上、情熱熱風セレナーデのコーナーでした。それではエンディング参りましょう。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、 スマートフォンでお楽しみください。
DJ ミツの熱感ラジオ、エンディングのお時間になりました。今日も皆さんお付き合いいただきありがとうございました。もうですね、夏近づいてきて、まあオープニングでもお話ししたんですけれども、待ち遠しいですね。皆さんなんかいろいろと計画されているんでしょうか。 DJ ミツもですね、まあ、釣りが好きなので、まあ梅雨明けたらですね、いろんなところ行ってですね、釣り竿を飛ばしてですね、まあ日焼けもするでしょうけども、日焼けと釣りをですね楽しみたいなと思っています。その後ですね、まあそれが最高の楽しみなんですけど、まあビールをですね飲んでやろうかなと思っています。はい、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどをどしどしお待ちしております。ぜひですね、番組への感想などぜひ送ってくれてれば嬉しいです。はい、 DJ ミツの熱感ラジオ第17回目の放送をこれにて終了になります。最後までリラックスして聞いていただけましたでしょうか。はい、ここまでのお相手は、夏になったらビールと女性を追いかけるのかな、 DJ ミツがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.